今晩恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の一章です。ネヘミヤ記一章、ネヘミヤ記一章、成田の養いと、あと、ね、浦田家の養いにおいて、開いたんですけども、ちょっと、さらにですね、深く、ここから、私たちが養われるべきところあると思いますので、今晩もネヘミヤ記の一章を開きたいと思います。ネヘミヤ記の一章です。それでは、宣言いたします。ハカリヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に、私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いた時座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもって、あなたが贖われたあなたのしもべあなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。誠に私たち御霊に満たされる必要があります。聖霊に満たされ、そして本当にあなたの御霊によってでなければ何一つあなたの技を行うことはできません。ましてやこの国に福音を届ける技、ティアコミュニティセンターを建て、ティア学校を建て、また栄光の礼拝堂を建てるなどということは、御霊なしには決してできない、あり得ないことです。主をどうぞ今日私たちに教えてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたの十字架の血潮で清め、そして犯してきた諸々の罪を許してください。 見舞いにおいて主を本当にただ御言葉を伝えるしもべとなることができますように助けてください。聞く一人一人をあなたが父よで清め、その耳を、その思い、心を清めて、あなたの聖なる御言葉、命の言葉、これに豊かに預かり尽くすことができますように、まかれたら100倍以上実を結ばれますように、イエス様助けてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
ちょっと私のですね、新しいパソコンが壊れてしまってですね、中身は壊れてないんですけど、ただモニターディスプレイ画面が映らなくて、ディスプレイつなげれば、そのつなげたディスプレイには映るんですけども、そのノートパソコンの、こういう画面の方には、ね、映らなくて、ちょっと、不便な思いをしております。講演、7月の、ね、刑事録の、テキスト作成を、ね、始めた直後に、このようなことが起きて、いろんな攻撃があるんだなと思うんですけども、ただ思ったことは、攻撃がある、ね、ということは、攻撃を、ね、悪魔サタンにつけいらせる隙を、私自身が作ってしまったのだなって、ということで、それで本当に、日頃何不自由なく、ね、自分は別に罪を犯して、いない、そういう大それたことをしていない、そういう安心感があったような、昨日、ね、ローマの8章、5節や6節、そのコメンタリーを作っているうちに、本当に罪があるならば本当に悔いなくてはならない、御霊にあってでなければ何一つ、できない、ね、肉の頑張りや、私自身の、今までの、なんとなく、働き人生活を送ってた、それでやっていけるんじゃないかという、何かそういう怠慢な、ね、思い、そのままじゃいけない、むしろ本当に罪に対して、また御霊を求めることに対して本当に真剣に求める、心底を感情を伴った、ね、その求め方をしていなかったなという、そういう、悔い改めを、このパソコンが、壊れたことによって、それをいただきました。で、そこで、今晩も皆さんに、お伝えしたいのは、このネヘミヤ記なんですけども、ネヘミヤといえば、城壁を再建した、そしてその名前の意味は、神の慰め、で、そこから御霊を、意味するんだ、そういった表面的なことは、伝えたんですけども、彼が、特にこの、エルサレムの城壁が、崩されたままだ、そしてあの捕囚の民が、非常なそしりを受けているということを聞いたときですね、本当に今まで気づいていなかったのは、ネヘミヤは、座って泣いて、この言葉を聞いたとき、座って泣いて数日の間喪に服して断食して天の神の前に祈っていったと4節に書いてあります。本当にここがネヘミヤがなぜエリオンとして、その時代を変える、その主人公になったのか、そういう感性を持っていたから、なんだということが、さらに、分かってきました。本当に今までなんとなく、自分が、エリオンになってこの時代を作り変えるんだみたいな、ちょっとそのままだと、どことなく傲慢な、ところがあったなと思います。本当に私たち自身、この日本のために、若者のために、また本当にこの、戦後、もう80年近くになるにもかかわらず、相変わらずキリスト教人口 1% 未満ということに対して、どれほど座って泣いたか、どれほど、本当に喪に服して、断食して天の神の前に祈ってという必死さ、そして本当にこの心の底からの、嘆き悲しみ、これをどれほど持っていただろうか、なんとなく、毎日人別れしている、毎日、働き人として、生活している、仕事においても、本当に、イエス様を中心にしてきたつもり、ということであるんですけど、しかし、このネヘミヤほどの、切なる、 エルサレムのために思う、ね、神の民のために思う志が果たしてどれほどあったかということについて、まあ、今回のこの、まあ、パソコンが、まあ、ディスプレイが、ね、壊れてしまったことについて、本当に思わされた次第です。で、今一度このネヘミヤ記なんですけども、ネヘミヤ、神の慰めという意味です。神の慰め、慰め主というふうにも訳されます。慰め主といえば聖霊様ですね。パラクレテスという新約のギリシャ語、これが慰め主という意味なんですけども、これがパラクレテスがそのまま助け主、慰め主、そう訳されております。聖霊は助け主です、慰め主です。そしてこの聖霊の身思いに満たされるのであるならば、もうどんなことであったとしても、本当にこのただ、相手のために心が本当にしなえて、言いようのない深いうめき、これにとらわれて、そして何時間でも、その相手のために祈る、という志になるんです。このネヘミヤ、彼は本当にそういう志に入りました。でそれで、座って、泣きました。彼は、本当に非常な困難の中にあるということを聞いて、でそれで、ネヘミヤこういうふうには思わなかったんですね。なんだもう、帰還命令が出てからもう、一世紀近くも経っているじゃないか、なのに誰も彼も再建の働きしなかったのか、一体何やってるんだこの無能たちかとか、そういうふうにですね、怒りにならなかったんですね。本当に、私たちそういう、怒り、なんだ今までの日本のクリスチャンたちは、なんだ日本キリスト教たちは、無能の集団かとか、そういう志を持っている間、そういう人は用いられることはないんです。聖霊と、同じ志を持たなくてはなりません。本当に私たちも、自身が、そういう聖霊に満たされるならば、むしろ相手のその無能な様だとか、できなかったとか、罪に傾きやすい性質、また罪を犯したのかとか、そういったことに対して怒りを覚えるということとか、あるいは、なんか、あざけるとか、裁くとか、そういった志よりも、むしろ、ああ、かわいそうに、今まで本当に、そういうことができなかったんだな、何か頑張ろうとしても、敵に脅されて、そういうことができなかったんだな、そういうふうにですね、むしろ憐れみ、愛、憐れみ、許しの心に満たされるんですね。聖霊の思いは愛、憐れみ、許しです。まだですね、相手のことをそういうふうに裁いたり、あるいはあがけたり、あるいは、無能扱いして自分が優越感に浸ったりという間はそういう人は用いられません。高慢になるからです。そういう人が用いられると、高慢になってしまうから。本当にですから私たちはまず、御霊に満たされる必要があります。聖霊様のこの言いようもない深いうめき、これに満たされて、これを体験して、それに満たされた上で取りなし祈る必要があるんです。ここにおいて、ネヘミヤは、この、あの捕囚の民が非常な困難の中に あって素治療を受けています、そして、そのエルサの城壁は崩されたままです。それを聞いた時、彼はまず座って泣きました。立っていられなかったんです。もう崩れ落ちて、泣き崩れたんです。数日の間です、数日の間喪に服し断食して天の神の前に祈って、言います。ああ、まずああという、本当にこの神様に対する、簡単譜ああ、天の神主大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、まず主がどのようなお方であるのか、それを宣言しております。そして、6節、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。 アーメン。ネヘミヤ、なんと私も罪を犯しましたと言ってます。私も私の父の家も、罪を犯した。本当に私の中に罪がある。ネヘミヤ、別にその、バビロン捕囚の時代のイスラエル人に比べれば、そんな重大な罪は犯していないはずです。むしろ本当に神様に従う、そういう、志を持った人です。けれども、ネヘミヤ自身は本当に私も罪を犯しました、と祈っています。エリオンになる人、それはまず私自身の罪、その罪、大きいか少ないか、これは問題ではありません。確かにネヘミヤ、あのバビロン捕囚時代のイスラエルに比べれば、大した罪を犯していなかったかもしれないけれども、私も罪を犯した。そして本当に主よ、どうか憐れんでくださいと、主の憐れみが必要なものであるということを、これをネヘミヤ自身がまず告白しております。私たちも本当に、自分は、一発の、クリスチャン、そこいらのクリスチャンよりは、毎日祈ってるからとか、そういった志を持っている間はですね、神様からまだ、用いられることは、遠いです。本当に、主税人とパリサイ人の祈りの例えイエス様は、しましたね。パリサイ人は、私は、週に2回断食しており、自分の血をきっちりと捧げ、ことさらこのようここにいる主税人のようでないことを感謝します、というふうに祈っているんです。皆さんも、私はここにいるあの者のような罪人でないことを感謝しますとか、なんかそんなですね、ことを祈っていないでしょうか。ここに思っていないでしょうか。むしろ、主税人の祈り、主税には目を天にも上げにもせず、ただ、胸を打ち叩いて、主よ、こんな罪人の私を憐れんでください。主が聞かれた祈り、それはこの人の祈りです。主税人の方ではありません。主税人じゃ、パリサイ人の方ではありません。主税人の祈り、本当に、胸を打ち叩いて、主よ、こんな罪人の私を憐れんでくださいという祈りに、主が答えて、この人が義とされて帰っていきました。パリサイ人の方ではありません。なぜなら主は、自分を低くするものを高くし、自分を高くするものを低くするからです。ですから本当に私たち自身が本当にこの罪人の私を憐れんでください、本当に自分自身の罪を告白して悲しんで、そして、それのみならず自分自身とともに、罪を犯してきた神の民イスラエル、またクリスチャン皆さんの同胞のために祈るならば、主は、聞いてくださるために動いてくださるんです。ネヘミヤはそのようにまず罪を告白して祈りました。この6節の後半の方で、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。告白しております。7節、私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。本当に、私も、この御言葉、守らなかったこと、皆さんは、思い浮かべるところはあると思います、けれども本当にそれに対して、どれほど告白して許しを乞うたでしょうか、私たちは本当に罪を犯すたびに、本当にそれを主の御前に告白して許しを、乞うべきです。でも、破説、しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。ここから、ネフミヤは、この御言葉を、引用するんですね。どうかあなたがおっしゃったこの言葉のゆえに私たちに恵みを憐れみを施してください、そういうふうに、祈ります。あなた方が、不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。アメン。 御言葉を、ね、引用しております。この、ね、私たちもこの御言葉にはこう書いてあります。それゆえ主よ、どうかその御言葉のゆえにこのしもべらを憐れください、助けてください、そういうふうに祈り求めるべきです。私たちは確かに御言葉をね、盾にとって人質にとって祈っておりますけれども、しかし、自分自身を悔い改めるための、ね、御言葉の引用はどれほどしているでしょうか、ね、確かに御言葉は祝福の言葉がたくさんあります。で、私たちは祝福の御言葉は、ね、好んで握りしめて宣言して、ね、引用はするんですけども、本当に私は、ね、これこれの罪を犯しました、しかしあなたが、あなたに立ち返って、そして本当にあなたの命令を守り行うなら、あなたは必ず私たちを確かめてくださる、ね、そういう御言葉を、ね、宣言する、していくべきです。確かに御言葉、甘い言葉も痛い言葉もありますけれども、甘い言葉だけを宣言するべきではなく、むしろ本当に御言葉は私たちにとって痛いけれども、私に対して語られているするならば、その痛い言葉をも私たち自身に当てはめて宣言するべきなんです。で、そのようにすると主が動かれるんですね。ネヘミヤの、ね、この祈りによって、ね、主は、ね、働いてくださいました。このネヘミヤを通して王を動かすんですね。ネヘミヤはこの時、ね、検釈官をしておりました。検釈官、ある程度、ね、地位が高くて王様に直々に会える、そして、安定した職業ですけれど、ネヘミヤにとって検釈官という地位に居続けることよりも、むしろこの検釈官の座を降りて本当に、ね、リスクがある、ね、エルサレムへと直接行って、ね、本当に、ね、いろんな敵との戦いもあります。また本当に、ぐうたらなイスラエルの民を、ね、叱らなくてはならない時もあります。そういうですね、エルサレムを総督として派遣されるということに主が導いてくださったんです、ネヘミヤを通して。なぜネヘミヤがこの祈りをしたからです。ネヘミヤこの志、ね、本当に座って泣いて、そして本当にこのエルサレムのために、憐れみ、愛、憐れみ、許し、この聖霊に満たされた心を持っていたから、だから主はこのネヘミヤをエルサレムと使わせてくださったんです。
キリスト者である私たち一人一人もイエス様にあって、時々エレミヤになる、ネヘミヤになることがあるんですね。いつ本当に時々不思議な感覚が私たちに与えられてですね、誰かのために祈るときに壮絶に祈るということが皆さんも体験できたはずなんですね。一番そのことを体験できるときはいつかっつったらね、親がこのために祈るとき、一番その壮絶に、その子供をの分からず屋のところをね、もう主の前に全部広げて、分からず屋のゆえにこういうことをしています、分からず屋のゆえにこういうことになっています、主よ彼らを許してくださいと言っている時に、その彼らと言われている自分の子供に罪による打ちたたきがあって、人生ボロボロになってほしくないので、親はそれを防ぐために一心でもう神の前に自分が罪を犯した孤独、ね、それより壮絶に祈るということもできるわけなんですね。ですけれど、これは親だけではなく、霊において自分がイエス様に会って子供として与えられている人たちのためにも、私たちはそのような体験をすることがあります。ネヘミヤはこの時どういった人だったかって言ったらね、今でいう大統領のね、一番特別な秘書官のような人です。その検察官として一番身近にいて王の命を守る、そういう責任が彼にはあって、王 がいろいろな人々と話し合っていることに対して、最終的に王とその国のために必要なその知恵を絞って王に進言をする人でもあるということだから、ですね、この頭も良くて心もまっすぐで、王にとって一番信用ができる人、頼れる人として、このエレミアが、ネヘミアがいるわけなんですね。ネヘミアがということなんですけれど、この取りなし祈る人のこの見本がネヘミアを通して私たちに与えられているんですけど、どういうことをしなきゃいけないかといったらね、取りなし祈る人はその取りなし祈ってあげなければならない、この分からずやを超えての祈りをしなければならない。取りなし祈る人は今取りなし祈ってあげなければならない人、その人が熟知していないことまでも熟知して祈らなければならない。それが大きなこの役割を担うエリオンとして油注がれた人が持っている感覚です。いいですか。エリオン、主はね、その時代時代ごとにそのエリオンを一人ずつ立てておられました。その一人のエリオンになってその時代を担っていくために、私たちが持ち合わせていなければならない感覚とは何か。このネヘミアのようにね、自分は一切イスラエルに行っておらず、この王様の王宮において銀銀で作られているこの華やかな王宮の中で、王様のすぐそばに置いて、本当に王様からチヤオヤされ信用され、周りの人々からは王様に聞き入れてもらわなければならない案件についてネヘミヤが納得しなければならないほどの権にあったわけなんですね。だから彼なんか何にも不足はないんです。何も不足がありません。自分の日常茶飯事において不便な思いをすることも一切ありません。なぜかと言いますと、彼の顔色を伺うのはね、彼じゃなく王様だったんですよ。いいですか。彼の顔色、彼が王様の顔色も伺うでしょう。でも彼の顔色を伺って心配になる方が王様だったんですよ。どういうこと？王であるね、自分にとってこの人は自分の体のように欠かさない人だという大切な存在として、そこにいるネヘミヤなんですよ。今は電話があったりテレビをつければ様々なニュースがね、もう遠い国で起きていることであっても、遠い国で起きていることであっても、ね、もうすぐ過剰となって私たちの目に飛んできます。あの同時というのは本当に風の頼りでちょっと聞くくらいなんですね。王に仕えているので、その国の政策だとか様々な職務ということに彼は勤しんでいたので、その国のこと、その国と関わること以外はあんまり関わっておらず、だからそういうことを耳にすることがあんまりチャンスがなかったということなんですね。でも向こうから人が来て、そして秩序を聞いてみたところ、もう気を失うような、自分の想像を超えたそのような現実が自分の耳に入ってきたわけなんですね。そしりを受けて、いまだに本当にどうしようもない状況の中にいる。その時彼は立っていられなかったって書いてあります。 皆さんが誰かのことを聞いて、はぁーってもう腰が抜けて立っていられなかった、立っていられなかった、そういう体験は皆さんにありますでしょうか。エリオンの持っている心、それはシカッとしたことを聞いた時に、その状況に置かれている人たちさえも体験しておらず、やったこともない、立っていられない、その状況がもう体に大波のように、大波のように押し寄せて、そしてもう本当に立っていられない、それから壮絶に主の前にお祈りをするんですけれど、そのお祈りをするときに、あの人たちという言葉が一つも出てこない。私と私の父、先祖の家が神と人の前で犯した罪を許してください。どういうことかって言ったらね、イスラエルは一人が全体、全体が一人なんですよ。だから遠い国に離れて自分は何の不足もなく生きていても、彼らが受けているそしりは自分のそしり、そしられなければならない場所にいるべき自分が今何にも受けずにここにいるということで、彼は罪によって打ち叩かれているイスラエルの歴史、イスラエルの民、それが今も終わらずに続いているということで心を痛めていたわけなんですね。人の不幸、その不幸には必ず犯した罪が支払いとしてその人に訪れている結果なんですね。納得しても納得しなくても罪の結果は死であるということが聖書には明確に書いてあるので、私たちが死ぬような思いでね、その苦しみを覚える、子育ての苦しみ、親子関係の苦しみ、経済的な苦しみ、人との関われないこの苦しみ、あっち行ってもこっち行ってもうまくやっていけない、このような苦しみ、それがあるとするならば、打ち叩かれなければならない、解決されていない何かが私たちにあるということなんですね。でもそれは誰が気づいて神の前に立つかということなんですよ。イスラエルの人々は向こうに帰還されてからも続くことに対して手も足も出せない、そのような状況の中にいた、ね、状況が状況だからということなんだけど、だから悲しむこともね、主の前に立って壮絶に祈ることも失うくらい堅実にまみれて生きている、それしかない。もう堅実が毎日毎日がもう大変だからということなんだけど、この堅実毎日毎日が大変じゃない、このネヘミヤがいたわけなんですね。取りなし祈ること、これは誰ができるかつったらね、取りなし祈り手になった人はね、本当に体験することなんですけど、取りなし祈ってる人というのは自分の日常は主がいつも守るんです。なぜかわかりますか。皆さん自身の日常が守られてなくて踏んだり蹴ったり、 して悲しくてもうどうしようもない現実が次から次へと押し寄せるということであるならば、皆さん自身の心がその信仰がしなえているゆえに、人のために壮絶に取りなし祈るということはできる技ではありません。私たちにそこまでの、ね、余裕はないということを主はご存知なんです。私はそれを体験したことがあります。なぜ私に一つも人が何かあったら私にばっかり頼るんですか。なぜ私に一つも、ね、お願い事をしてくるんですか。いつだったら私は自分のことではなく人のことで、ね、点々ごまいにされることが終わるんでしょうか。私休みたいですと私はイエス様に言ったことがあります。そしたらイエス様は私にこう言ったんです。ならあなたの重荷はあなたが負いなさい。あなたの重荷はあなたが負いなさい。その時に分かった。私の重荷を主が負ってくださって、私に余裕があるからこそできる技であって、私の重荷があって人々の重荷を重ねて私が負うことはできないのだということが分かった。それでその時私がもうすぐ返事しました。主よ、私の重荷はあなたが負ってください。私が負わなければならない誰かの重荷があるならば、私はそれを負います。それから自分に押し寄せてくるさまざまなことに対して、一度も私はね、不平不満を、多分私の記憶はないです、不平不満を言ったことは私の記憶にはありません。いいですか。この時代本当に主が募っているのはエリオンなんです。神様の愛、憐れみ、許し、その恵みがどれほどのものかということを理解している人、悔いたならば必ず許してくださって、地の果てに散らされているとしても、その人を約束の地に戻して、そしてその約束をその人に着実に主が成し遂げていきたい。そのためにわからず屋のこの千千万万を背負って、そしてこのわからず屋を約束の地に、約束の場所に、約束の前に立たせることができる一人のエリオンを主は探し求めているわけなんですね。エリオンになりたい、ダニエル書を学びながらエリオンになりたいと思っていったその心がどれだけの志であるかということが私たちは分かりました。ダニエルと3人の友達は、彼らは結果としてその時代のエリオンとして用いられたんですけれど、エリオンになるためにということではなく、彼らが覚えていた御言葉がそのバビロンの王様の命令と敵対したときに、彼らは囚われた身でありながら、その国の王様の命令ではなく自分たちの神様の命令である、その食物に立ったわけなんですね。主の食物以外は食べないということを貫いたわけなんですね。ということは、エリオンになるために私たちに必要なことは、自分の判断、優れた判断を持っている経験だとか体験だとか知恵だとか、そういったものではなく、エリオンになるために私たちに必要なものは何か、御言葉をとにかく私たちの中にたくさん入れて、腸詰めして、聖なる腸詰めをして、そしてその私たちの中に入れ込んだその御言葉が、私たちの目の前に起きているこの状況、人物事に対して正確に 判断してくださったその見解に立つ、そして見解を貫くということが必要だということなんですね。ダニエルとその3人の友は御言葉が禁じていたものということをはっきりと分かった時に、彼らはその王の食物を拒否しました。その王の食物を拒否した時に、神様は信仰を貫いた彼らに神様ご自身を表し始めて、そして結局のところ彼らは誰よりも王に愛される知者として認められ、その国のエリオンとして神と人の前で用いられるということにありました。エリオン、何をする人？まずは神の前で御言葉にアーメンする人なんです。エリオン、何をする人？神の愛、憐れみ、許し、その恵みを誰より理解していて、神様の愛、憐れみ、許し、その恵みには値しないものがいないと、それを信じる人がエリオンになるべきなんですね。神様の愛、憐れみ、許し、その恵み、それをね、その値しないものは誰もいないんですよ。ただそれを選ぶ人と選ばない人で分かれるということなんですね。だから誰がその愛、憐れみ、許し、その恵みを信じて選ぶかどうか、私たちには分かりません。だから自分の目の前にいる人の姿形がどれであっても、私たちがしなければならないのか、偏見を持たずに神の愛、憐れみ、許し、その恵みに値する人として、全ての人に主の御心を開始していかなければならないということなんですね。ネヘミヤは本当に気を失うほど、腰が立てないほどの悲しみに暮れて、主の前に壮絶に祈りました。そしてその壮絶に祈った時に、ここに不思議なことが起きたのです。皆さんいいですか？私たちが何かのために祈った時に、壮絶に壮絶に祈った時に、御言葉が与えられる時まで祈るべきなんです。いいですか？御言葉が与えられる時まで。そして御言葉が与えられて、それでよしって言っちゃいけないんです。御言葉が与えられたら、この御言葉がどのように展開していくか、その御言葉の展開図を主はまだ見せてくださるんですね。御言葉が与えられた、ネヘミヤに御言葉が与えられた、どんな御言葉？神に罪を犯して散らされた者が悔いるなら、地の果てに、その人が地の果てにいるとしても、主は彼らを見つけ出して約束の地に連れ戻して、そして彼らの先祖と約束されたそのことを実施し、回復をね、主は営む、この御言葉をいただいたんですよ、彼は。そして、ああ、どんな罪を犯したとしても、今どんなそしりを受けているとしても、悔いるならば主は約束の地に戻して、その約束を全部実行してくださる方だということを、彼は御言葉をいただいて、それを宣言しているんですね。祈ったところにその御言葉でしょ。皆さん覚えてください。私たちが覚えていて募る御言葉、そうなってほしいという御言葉ありますよ。でもある状況の中において壮絶に祈った時に、主が与えてくださる御言葉もあります。 でもどちらが時にかなった御言葉か、それはですね、壮絶に壮絶に祈った時に与えられているその御言葉が 100% 御心にかなった、今与えてくださった御言葉なんですよ。この御言葉を宣言して、 そして壮絶に泣いて泣いて悔い改めて、イスラエルの罪を自分の身に全部移し替えて、そして壮絶に泣いて泣いて祈って、そして悔いて言った時に御言葉が来て、その御言葉を宣言します。その御言葉を宣言した後、彼はまだ祈ってるわけなんですね。まだ祈った時に彼によぎるものがありました。ここです、よぎるものね。自分が王の顔がふっとよぎて、自分がこの王様によって恵みを受けられますように、王様の顔が、だから言いたいことはこれなんですよ。皆さんが祈りました、御言葉が与えられました、その御言葉を宣言しました、そしたらその御言葉通りになりますようにって宣言しながらずっと祈ります。祈った時にこの御言葉に当てはまる現実がよぎってきます。よぎってきたその現実を見たならば、その現実的に今よぎってきて見えるものがね、恵みとして実体化されますようにということを私たちは祈らなければならない。祈った時に誰かの顔がふっと浮かぶ、祈った時にある風景が見えてくる、祈った時に自分が誰かの前にいることが見える。今言いました、壮絶に祈る、祈った時に御言葉が与えられる。御言葉が与えられたら、私たちは今までイエス様感謝しますって終わっちゃった、ノー、それではなくて、御言葉が与えられたら、その御言葉に値する現実的に起きるその風景が見えるまで祈るべきだ。そして風景が見えたら、この見えたものが私の恵みになりますようにと私たちは祈らなければならない。これがネヘミヤを通して主が私たちに教えてくださることです。自分たちの祈りに当てはめてみてください。今まで皆さんがお祈りをした時に壮絶に祈って、その壮絶に祈った中で御言葉が与えられた体験がありますでしょうか。その御言葉が与えられた体験がいったとするならば、その御言葉に値する風景がその祈りの中でね、この映画のように見える、そのような体験がありますか。見えたこの風景、そのもろもろが本当に現実の世界で私に与えられた恵みとして、それが実践されますようにと祈ったことがありますか。その見た風景を目の当たりにして、私が見たのがもしよしこだとしたら、よしこを目の当たりにした時に私が見た風景、その通りのことをね、アプローチする。彼は検察官、王が彼の顔色をうかがうほどの大切な存在。絶対に そばにいないということは考えられないほど大切な人、暇は与えられない、王が具合が悪くて横になっている時以外暇は与えられない人なんです。だから現実的には彼がね、暇を与えてくださいということが言える立場ではありませんということだったけど、彼は後に見るとその自分が見た風景、それを目の当たりにした時にそれを恵み化してくださいという祈った、そのことを彼自身は実際的にそれを実践するわけなんですね。どういうことか、1から2から3から4までずっと本当に私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、キリストによって編まれたことだけを実践していくということをした人がネヘミヤなんですよ。今日私たちはネヘミヤの祈りについて今主から教えていただいています。取りなし祈る人の心はどうであるべきか、聞いた時に気を失うほど、立っていられないほど、ね、悲しみに暮れていた、壮絶な思いになって、その人のために、その人以上に主の前に立っていたということなんですね。ここまで行けば御言葉が与えられる、風景が与えられる、そしてその風景が現実のものとして実際現実の世界で起きる、これ全部トントン拍子でできることです。イエス様に会って本当にこのネヘミヤを具体的にもっともっと学びたいと思います。
もう一箇所開きたいのがローマ書8章なんですけども、ね、冒頭で宣言した、ローマ8章なんですが、ここにおいて、このネヘミヤの性質が、ね、そのまま現れております。ローマ8章の26節と27節、ローマ人への手紙の8章の26節と27節です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。アーメン。御霊は私たちのために言いようもない深いうめきを持って取りなしておられます。ネヘミヤまさにそうです。ネヘミヤは本当に深い深いうめきによって取りなし祈りました。私たち、ね、どうしたらネヘミヤのように深い取りなし祈りができるか、ね、今ここで、ね、パスターが、ね、では皆さんこれからネヘミヤのように深いうめきを持ちましょう、ね、と言って持てるものではないですね。御霊です。御霊に満たされるならば、この言いようもない深いうめきを持って日本のために、また本当に憎たらしいあの人のためにさえも皆さん取りなし祈ることができるようになるんです。皆さんが御霊なしではとてもそんなことはできたものではありません。御霊なしで、ね、皆さんに敵対して皆さんに不都合をもたらしたもののために祈るなんてことは皆さんできません。イエス様は三条の水庫において、ね、あなたの敵を愛しなさいと言われました。それ普通の人間にはできないことです。うんしょってやって無理やり敵を愛します、敵を愛しますって、ね、心をなんか自分で動かそうとしても不可能なことです。 御霊なんです。この神様の言葉に従う人に御霊が与えられて、そしてその御霊を通して皆さんができなかったことができるようになっていくんです。皆さんが肉に従って歩むか、それと御霊に従って歩むか、これ今まさにテグリンで8章の前半、皆さんが徹底的に今叩き込まれているところだと思います。御霊に従うならば神を喜ばせることができるけど、肉に従う者は神を決して喜ばせることはできません。御霊に従って歩むならば罪と死の法則に勝利するんです。命の御霊の法則です。この御霊は命を与える法則です。肉に従うならば死以外にはありえませんけれど、御霊に従うならば命以外にはありえないんです。もし皆さんがこの、イエス・キリストを十字架の死から復活させたお方の霊が皆さんのうちに宿っているならば、あの、十字架の死から復活させてくださったあのお方の霊が皆さんの死ぬべき体を命で満たしてくださることが可能なんです。で、皆さんが日々死を体験しているでしょうか、罪を体験しているでしょうか、罪に負けてしまう自分を体験しているでしょうか。ならば皆さんはこの命の御霊の法則に乗っかり続けるべきです。するならば皆さんのその、どうしようもなく罪を犯してしまった自分が御霊によって殺されて、肉は殺されて、そして御霊にあって命にあふれて生きるようになっていくんです。だから皆さん御霊を求めるべきなんです。御霊を求め続けて、そして満たされていくならば、皆さんにもこのネヘミヤの霊が与えられるんです。言いようもない深いうめきを持って取りなし祈ることができるようになるんです。ある人が、祈祷会の時間、どう祈っていいのかわからない、みんなはなんか祈り言葉を、ずっと何時間も祈ってるけども、私そういうことできないという方、御霊を求めてください。本当にこの本当に私もこの取りなし祈る霊、このネヘミヤのように本当にこの日本のために、あの人のために本当に取りなしの霊を与えてください。本当に自分あの人を思い出すたびに、あの人がしてきた罪々を思い返して、もう腹立たが煮えくり返るような思いでとても取りなしのりできないという人は求めてください。イエス様、あなたの御霊をください。御霊に満たされて、そして本当にこの御霊が聖霊が当ててくださるように、本当に言いようもない深いうめきを持って祈り続けることができますように、求めてください。この御霊に満たされるためには、本当に皆さんが日ごと、御霊に従って歩むという選択をし続けるべき、いつでは、御霊にいつも従って歩み続けるにはどうすればいいか、これイエス様と、いつも、デート状態である、でべきだ、いつや争点で言いました。いつも何事でもイエス様、あのことが起きてもイエス様ってすがって、このことが起きてもイエス様ってすがって、それならば皆さんと共に言いますイエス様が皆さんに必要なことを教え、必要な志を与え、必要な力を、権威を、人を、物ことを与えてくださいます。いつでもイエス様と共に歩み、そして御霊に満たされて、このネヘミヤのごとく本当に皆さんの志にこの命の御霊の法則が与えられて、そしてこの日本を、世界を作り変えていく皆さんでありますよ。
ネヘミヤ一章中一節を皆さん一緒に宣言しましょう。ネヘミヤ一章中一節、ここにですね、ネヘミヤが本当に気を失うことの悲しみを覚えて主にあって祈った時に、御言葉がもう罪を悔いる時は自分が罪を犯したことく罪を悔いて、そして御言葉が与えられて、その御言葉を宣言して罪の許し、それをもう確信して、その後に彼が見た風景に対してこれが実現されますようにということを言っているところがあるんですね。11節、はい、
では3、はい、ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は 王の検釈官であった、
はい、この人の前で幸いを得ますように。そして王の検察官であったということが書いてあるんですね。どういうことかって言ったらね、この人の前で、王の前で、王の前で恵みを受けられますように。聖書はね、私たちに本当に事細かく事細かく主のなさる技を御言葉に記録して教えているんですね。ネヘミヤの心はどうであったか、聞いた時に立っていられないほどの悲しみを覚えた心だった。そして今のそしりを受けているのが、まだ主の前で悔いて改めて許されてない罪があるゆえだ。それを自分の身に置き換えて、自分と自分の父や先祖たちが神様の前で犯した罪を許してください。そうやって悔いた時に御言葉が来て、散らされているとしても悔いるならば約束の地に戻して、その約束を実行するというこの御言葉が来たのをそのまま宣言して、その後御言葉をいただいてからずっと主の前で祈っていった時にね、ある人の顔がふっと浮かんだんですよ。いいですか、今見た穴がね、ここ行ってあげなさいって、ある人の顔って何だろうと思ってる、ここ行ってあげなさいってって言いました、私に。お祈りしたとき、御言葉が与えられたとき、ネヘミヤには王の顔が浮かんで、ふわっと浮かんだんですね。皆さんにも壮絶に祈ったとき、御言葉が与えられたとき、その後にある風景が皆さんの前に現れるまで、現れるまで皆さんも祈らなきゃいけないんですよ。そしてその風景が現れたら、ネヘミヤのように現れた風景、それによって恵みが実現しますように、そのことがそのまんまなりますようにと信仰告白しなければならない。本当に御霊がね、私たちに教えてくださらないことには、私たちはね、この聖書を読むということがあっても、聖書を白いのは神、紙、黒いのは文字だけど意味がわからない、これが私たちなんですよ。なぜ聖書文字だと思ってはなりません。御言葉はイエス様なんです。だからイエス様の御心にかなった人、イエス様がその時代に何かをさせようとしている人に、その御言葉を開いてくださるんですね。開いてくださって初めてわかるんですよ。あ、これってこういう意味だったんだ。このね、ネヘミヤ一章を今回成田で始まりました。そんでもう読んだ時にもうすごいこう聖書全体のこの風景というものがもう迫ってきて、そして自分がね、あ、そっか、あんまり日常三時浮き沈みがない、いつもイエス様の仕事で点々ごまい忙しいで、特にパスタと私が仕事しているのは御言葉を翻訳したりしている仕事ばっかりなので、人と関わることがないから日常が凸凹で浮き沈みがあるということはありえないんです。 それで口から出てくる言葉というのは、ああ安全である、守られているということに甘んじてしまっているということがすごく迫ってきました。もうあれから私涙が止まらないんです。誰かのことを思うと涙が出る。今日もパスタと私は一人一人をイエス様の前に捧げながら祈っていたんですけど、多分あのパスタもその時間不思議な体験をしている、私も不思議な体験をしている。こんなに壮絶に祈っただろうか、この一人一人のために、その家族のために、なんか、また新たにこの取りなし祈るという本当にこの壮絶な思い、それが与えられたということが、あの感覚があること、その主に感謝しました、今まで自分には、ね、この凸凹も浮き沈みもない、それはあんまり罪に関わることなく生きてきているので、そう立ったんだ、そういうどんでもない、ね、そういう甘んじた心、それがあって、それもそれでまた恵みで、本当に今までやってきましたけれど、でも一人一人まだ城壁が崩れている人がいる、城門が焼き支払われて、もう敵が好き放題に出たり入ったりする人がいる。でその人のために覚えるべき悲しみはどこに、泣くべき涙はどこに、ということがもうこのネヘミヤ記でものすごく迫ってきました。新たにこの心の底から泣けるその涙が、私にとっては回復したという思いなんですね。そっか、この本当に身震いするまでもう意気消沈するくらい、この誰かのために祈れるということが回復されたんだと思ってすごく感謝しております。皆さんも本当に日頃の祈り手なんですね。イエス様の前に皆さんもいます。ですけどその祈り手である皆さんであるからこそ、このネヘミヤの心が皆さんに移りますように、主イエスキリストの御名によって、このネヘミヤの取り出し祈るこの壮絶な思いが皆さんのものとなりますように、そしてこのネヘミヤがその時代のエリオンとして用いられるために、その順序があったことを皆さんが覚えて、ネヘミヤが壮絶に祈った、御言葉が悔いた、御言葉が与えられた、そしてその御言葉の後にその御言葉にまつわる風景が与えられた、その風景に対して信仰告白して恵みを受けられますようにって宣言したという、この一連のことを全部覚えて、皆さんのそのもろもろの取りなし祈り手としての整え、 その法則として所有する皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
では求める祈りをしていきましょう。皆さん自身がこのネヘミヤの心、御霊の言いようもない深いうめきの心を持って取りなし祈ることができるように、そして皆さんの日常生活において本当に自分はこのままで OK ということではなくて、本当にただあの人、この人、この状況、この日本、この時代を覚えて取りなし祈る、その志が与えられるように今それぞれが祈っていきたいと思います。
444番を賛美して祈ります。444番です。知られている、そのエルサレムを体験せず甘んじていたその日々をイエス様の御前に置いて悔い改めます、悔い改めます。主よ、あなたが憐れみ許してください。私の民が、私の民族が、私の兄弟姉妹がイエス様を差し入れを受けて虐げられて生きていくのに、自分だけが安全であると、主よ、その苦しみに共に味わうことも、苦しみを共にすることもなく、自分だけが安全に生きることに本当に甘んじて、ネヘミヤのように主よ、取りなし祈ることができなかった私たちをあなたが憐れんでください、憐れんでください。とても力がなく、そして主よ、その状況下の中でそれしかできない彼らを憐れむ心がなかった私たちをあなたが憐れんでください。主よ、許してください、許してください。自分が安全だからといってそしりを受けている、あなたの民を、私たちの兄弟を去っておきして、
忘れて生きていたその全ての時を主を許してください許してください全世界は今そしりを受けているクリスチャンがたくさんいますそして城門が焼き払われて障壁が崩れて24時間いつでもどこでも狙ってきて攻撃を受けてやられて悲しむしかない多くの兄弟姉妹がいますイエス様イエス様あなたも私たち一人一人にこのネヘミヤの心を与えてください全世界のクリスチャンの虐げを見たとき聞いたとき私たちの心も壮絶になりますようにそしてイエス・キリストの皆と父よと命と栄光により頼むネヘミヤのようにそのそしられている兄弟姉妹を背負って自分のように御前に祈ることができますように御言葉が与えられてその御言葉によって主を手に変えられるその現実を望むことができますように与えられているその御言葉にまつわる人や物や風景を見るまで祈り続けることができますようにそしてイエス様に会って自分たちが聞いた御言葉見たその風景それをイエス様に会って宣言するその信仰の力をあなたが私たちに与えてくださいそしてこのネヘミヤのようにそしりを受けている一人一人の兄弟姉妹のために障壁が崩れて攻撃されそして城門が焼き払われて敵が出入りしてになっているその状況を主を立て直すことができますように立て直すことができますように主よあなたが私たちを整えてくださいイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって主よあなたが私たちを整えてこの時代の小さな小さなネヘミヤの役割ができますようにイエス様あなたが私たちに取りなし祈る力を与えてくださり取りなし祈ってその人の人生をその人の時代を立て直すことができますように主よ現実的な力をあなたが与えてください主のなさる技が私たちにとどまりますようにネヘミヤにとどまった頃から私たちにもとどまりました私たちにもとどまってそれが実体化されて主の皆が崇められますように主よあなたが私たちを祝福してください御霊によって御霊によって御霊によって私たちにネヘミヤの心を移してくださいネヘミヤのそのもろもろを私たちも移し替えて実践できますように主を祝福してくださいイエスの皆によって祈りましたアメン皆さんにとって今壮絶に祈らなければならない人は誰でしょうか壮絶に祈って主の恵みを運びその人の人生からそのそしりを取り除かなければならない人って誰でしょうかイエス様に会ってもし皆さんが今壮絶に祈らなければならないと思い出すことがないということであるならば皆さんのその固くなな心をイエス様の御前に置いて悔い改めるべきですイエス様はご自分の命を差し出してまで救いたかったんです 私を。皆さんと私が先に救われているのが誰かから、誰よりも優れているからということではありません。皆さんのために壮絶に祈った、主により頼み祈った人がいるんです。その人たちの祈りが主に聞かされて、そして皆さんのその救いにイエス様が関わってくださって皆さんが今いるのです。ならば皆さんも誰かを愛して誰かのために壮絶に祈るべきでしょう。なんで救われてない親のために壮絶に祈ってないですか。なんで救われてない兄弟姉妹のために壮絶に祈ってないですか。なんで救われていない自分の息子や娘のために祈ってないですか。なんで救われてない自分の夫や妻のために祈ってないですか。私たち自身が誰かの祈りによって救われてここにいる、こういうことを考えると私たちも祈るべきなんです。壮絶に壮絶に祈るべきなんです。救いが運ばれますように、私たちの祈りによって、私たちの祈りによって救いが彼らに運ばれますように祈るべきです。ではこの時間、イエス・キリストにあって私たちの愛する誰かのために壮絶に祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びます。イエス様を信じない、そのような不審な時代が続いています。共産主義がはびこり、そして人そのものが生まれて生きていて死んでは終わりという、どうしようもないこの論、それが人を蝕んでしまいました。もし本気で人が生きていて死ねばおしまいというこの論が正しいということであるならば、人はですね、自分が手にしたい放題のことをやって、人の世においてこの秩序そのものというのがもう全部なくなると思います。神あり神なし、それだけで人の秩序がありなしの世界に変わってしまうということなんです。共産主義って不思議なものなんですね。どういうことかと言いますと、生きていて死ねば終わりということを言いつつも、ならば勝手に生きればいいじゃない。なのにその勝手に生きることは許さない。何よりの主義主張をたくさん立てて、そして生きている人に平等が必要だ、生きている人に平等が必要だということを訴えて、平等に扱ってはならない人までも平等というこの単語の中に当てはめて、そしてより優れた人々がそのより良い世界を編み出すために打ち出してきた、その経済活動、産業活動、さまざまなこの活動、 それによって生まれた富そのものを平等という枠の中に当てはめて、そしてやった人もやってない人も一律であれ、それが彼らのこの生きていて平等、それこそ天国であると。そしてその平等の枠の中で人は生きれば、それが天国で一番なんだと、それを訴えてヒットしたのが共産主義です。皆さんいいですか、この聞きいい言葉、この聞きいい言葉に心をコロッと奪われてしまった人はどういう人だったか。怠け者が第一線に立ちました。そして人に虐げられて自分の身分が変わらない人々が第一線に立ちました。変えられないこの現実に失望した人々が第一線に立ちました。それで共産主義というものが力を増し加えていったのです。人の良かれというのは必ず全世界で有効するんですね。共産主義が全世界に訴えられて有効したその時、それがいつだったか。君主や王たちが独権によってその世界を掴んで、変えられない現実に本当に虐げに失望を覚えていた人たちがいて、それでその時代に共産主義、それがはびこりました。でも彼らの主義主張、それが良いものであったとするならば、世界第二の国と言われているロシアがあんなに貧しいわけではない。いいですか、共産主義はそのリーダーたち 1%、10% の人たちが楽な思いをして、他の人々は平等というこの枠の中に押し込まれて、そしてやった人も平等、やってない人も平等ということで生きるしかない。言ってみれば鳥小屋、放し飼いされた鳥は自分が食べたいものを食べます。でも鳥小屋の中に入れて絶対動けないようなこの狭い鳥小屋の中に入れられているその鳥は、この何ヶ月というこの企画の中においてずっと与えられている同じ餌を食べながら、与えられているその同じ餌を食べながら、そして食べて私たちの大好きな食物になります。いいですか、共産主義、独裁主義、連帯主義というのは人をある狭いところに入れて最小限のこの餌をあげて、比較した通りの人生を生きらせて、そして私たちを終わらすもの、それが共産主義、独裁主義、全体主義の技です。私たちはこの時間に祈るべきなんですね。今最後にこの地上に残っている共産主義ロシアです。そして共産主義中国です。そして ちょっとした食い気味がちょっとあります。独裁主義、全体主義、この北朝鮮、これを私たちは祈るべきなんです。彼らの知性が終わりますように、プーチンの知性が終わりますように、共産主義の知性が終わりますように、全体主義、独裁主義の知性が終わりますように、そしてイスラム主義の知性が終わりますように、この時間祈りましょう。では主の皆を呼びます。